今日は四式です。今日から四式ですね。吉明が終わりました。四式、英語ではジャッジズですね。ジャッジ、裁判官みたいな印象ですけど、そういう裁判官ではなくて、その民を神に導く、神が願っておられる方向に導く、その、まあ、リーダーというか、それでその民を裁いて、その導く役割が与えられる人たちのこと、人のことを獅子と呼んでいます。じゃあ今日も祈って始めましょう。天の神のお父さん、今日もどうぞ、私たち一人一人の内側にあなたが語りかけてください。私たちに聖霊を与えて、聖霊で満たしてください。聖霊によって私たちに語りかけ、私たちに触れてください。どうかあなたの御言葉を私たちの心の良い位置に受けることができますように、道端でもなく、岩地でもなく、また、茨の生えたところでもなく、30倍、60倍、100倍の実を結ばせる良い地に、私たちの心を整えて、そしてそこにあなたの御言葉を、あなたが植えてくださいますように、お願いします。御言葉を分かち合う、私にどうぞあなたが言葉を与え、力を与え、知恵を与えて、ここにいる一人一人に、また、これを聞いている一人一人に使えることができますように、どうぞあなたが導いてください。助けを与えてくださいでしょう。お願いします。今日もあなたを待ち望みます。あなたに期待します。どうかあなたが私たち一人一人に私を先頭に語ってくださいますようにお願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。まず、四式ですけども、四式について。作者、著者はわかりません。不明です。誰が書いたというふうには、どこにも書いてないので。でも、そのユダヤ人たちが、その伝統的に、信じていること、信じられていること、彼らが信じていることは、この後に出てくるサムエルさんが書いたんじゃないかなというふうに、彼らは伝統的に信じています。そう理解しているそうです。実際はわからないです。まあ、サムエルが書いたって言われれば、まあ確かにそうかもねって。その獅子の一番最後に当たるのがそのサムエルなので。で、書かれた年代ですけど、これもわからないです。でも、少なくともその出エジプトがあって、そしてそのヨシュアがその民を導いて、イスラエルの民がその約束の地にその、住み始めてから、その占領し始めて、そこから、イスラエルの王国が立つまで、王国が立っていくのがその第一サムエルが、始まりますからね。そこまでの間、まあ、空白というか、その300年から400年ぐらいの間のことを書いたのが、この四式ですから、まあおそらく、その紀元前の、まあ、1000年ぐらいだろうというふうに言われています。それがサムエルとかダビデ王とかが出てくる時代なので、それぐらいに書かれて、だから紀元前300年とか400年ぐらいから紀元前1000年ぐらいまでのことが書かれた、ことが書かれてあります。四式のテーマ。四式を知ってて読んだことのある方は、知っていると思いますが、ものすごくがっかりさせられる、書物です。敗北と失望です。でもその中でも変わらない神の誠実さというのがあります。敗北と失望。その中でも変わらない神の誠実さ。それがこの四式のテーマです。四式の中には13人の獅子が登場します。さっきも言いました、獅子っていうのは、その、民を治めるというか、民をその神のもとに導く人たちのことを獅子と言います。13人、その獅子が登場するんですよ。この300年から400年くらいの間に。だからその四式っていうふうに言われるわけですね。で、イスラエルが神を忘れるんですよ。イスラエルの民が。神を忘れるがゆえに、神を捨てるがゆえに、その、神との関係が悪くなって、そして、神がその、他の民族たちを使って、イスラエルを懲らしめるというか、お尻ペンペンするんですよ。覚えてますかって。私たち契約を結びましたよねって、あなた契約結んだよねって。神の教えに従って、神を心からその愛し、神にその仕えるのであれば、従うのであれば、あなた方は祝福され。私から離れて私に反逆するんだったら、あなたはその呪いを受けるよって。そのことをその獅子たちを通して、その思い出させるわけです。そして、ああ、そうだった、そうだったって言って、その悔い改めて、そして神のもとに戻っていくっていう。その、神に対するその態度が変化するたんびに、神がその獅子を使わせたんですよ。 13回も。だから13回、神に助けてもらって、13回、神に、そのたんびに反逆してるんですよ。それが、この詩式の中に書いてあることです。今までそのモーセやヨシアのようなそのリーダーがいたんですよ。そして彼らが治めてたというよりは、彼らがその神との関係をつけて、神がそのモーセやヨシアを通して直接そのイスラエルの民を治めるというその神聖政治、ティオクラシーが、イスラエルを治めてたその政治のあり方だったんですよ。民主主義とかじゃなくて、社会主義でもなくて、神が治めていた神聖政治だった。でも、イスラエルが神を捨てて神から離れていくので、どんどんどんどんその治めていた方との関係がなくなって、その政治のあり方、その政治のあり方がどんどんどんどん変わっていくというか、なくなっていくんです。詩式のその最後の方には、その命自分が正しいと思う方にことをやってたって、イスラエルは。神とか関係なく、自分はこれが正しいと思うから、俺私はこれで神に従ってますとかって言って、その自分が好きなように、神とか関係なく自分の思いのあるままをそのまま生きてたんですよ。そうやってその治めておられる神を捨てたので無政府状態になっていくんですよ。アナーキー。神聖政治からその無政府状態に劣化していくんですよ。その歴史が詩式です。詩式です。モーセやヨシアのようなリーダーがいなかったからじゃないんですよ。イスラエルの民がイスラエルを捨てた、ごめんなさい、神を捨てたからです。リーダーが立てられたとしても、その時はいいんですよ。でもリーダーがいなくなったら、また捨てるんですよ、神を。これの繰り返しなんです。根本は、彼らが神を捨てて、神から離れてしまったので、治める方がいなくなっちゃったというか、その、治める方の元に自分がいなくなっちゃったんですよ。神の元にいたら、神が治めてくださるのに、自分から離れてったんですよ。13人の獅子が立つということは、さっきも言いましたけど、13回の神に対する態度の変化、神とのその関係が良かったのに悪くなる。良かったのに悪くなる。良かったのに悪くなる。これが13回も、その、続くんですよ。13回の回復があって、13回の敗北があって、13回の敵の圧政からの神によるその解放があって、そして最後にはまた神を捨てるんですよ。敗北と失望です。でも13回も14回目もその後も神はこのイスラエルを捨てなかったんですよ。なぜか神が私はあなた方をから離れずあなた方を決して捨てないって約束したからです。神は誠実な方なのでまた真実な方なので私たちがまたイスラエルが私たちがどんなに神に対して不誠実でも不真実でも神の誠実さと真実は絶対に変わらないんです。知識を学んでいく中で、なんだこの人たちはって、この人たち大丈夫かって思うことがたくさん出てきます。でも思いっきりそれを自分に返すことができます。私は何回神によって助けられ、というか何回神によって神に反逆し、神がやってほしいって願っておられることが分かるにもかかわらず、私これやりたいとかって言って神を離し、神から離れ、神をどれだけ捨てたか。そのたんびに何回神が私を憐れんでくださって、その私を助け、私を救い出し、その神との関係をつけてくださって、神の方から。そしていろんな人たちを通して私がその神に向くようにしてくださったか何回。今でもですよ。私は神からその神を反逆するというか、神に従わないで自分のやりたいことをやりたいっていう、そこに留まっちゃうんですよ。そのたんびに、神は聖霊を通して、また他の人たちを通して、私との関係に戻ってきなさいって、そう言ってくださるんですよ。詩式を通して、私もたくさんの敗北があるし、たくさんの失望をしましたし、これからもするでしょう。でもそのたんびに、その中でも絶対に神はその誠実さと真実さを私に対する、また神のご自身の約束に対する、それを絶対に捨てないんだということを共に学んでいきたいです。それが詩式です。一章の一節を読みます。さて、ヨシアの死後、イスラエル人は主に伺っていった。誰が私たちのために最初に登っていって、カナン人と戦わなければならないでしょうか。ヨシアは、ヨシア記の最後でヨシアが死にました。その後、その実際のこのリーダーというのは立ってないわけです。でもその民は、死のもとに行ってるんですよ。そして、伺いを立ててるわけです。イスラエル人は死に伺ったって。 これこそそのヨシアがイスラエル人に願っていた神に対する態度であり姿勢ですよ。私は、私と私の家族は主に仕えるって。あんた方どうするんだ。主に仕えることが嫌だったら他の神々でも仕えたらいいじゃん。でも彼らは言ったんですよ。いえ。ここまで導いてくださったその神を、私たちの主を捨てることなんか私にはできません。私もあなたと同じように神に仕えます。だ本来そのヨシアが死んだとしても、イスラエル人がその何か困った時に、何かその先どうしていいかわからない時に、神にその伺いを立てるっていうことをヨシアは願っていたはずだし、また神も願ってたはずなんですよ。そうなっていくように。そうやってその神聖政治、神に聞いていくっていう、その神が治めていくという、そのイスラエルが治められていくわけです。そうやって。ヨシアの24章の一番最後の方ですね、31節によると、イスラエルはヨシアの生きている間、またヨシアの後まで生き残って、主がイスラエルに行われたすべての技を知っていた長老たちの生きている間、主に仕えていたと書いてあります。つまりそのヨシアのが死んだ後すぐには特に問題がなかったんですよ。ここで見て取れるように。イスラエル人は主に伺ったんですよ。ヨシアがいなかったにもかかわらず。じゃあ何を伺ったかというと、誰が最初にカナン人と戦わなければいけないですかって。それぞれ部族に与えられているその割り当て地というのを占領する必要があったんですよね。ヨシアが入っていって、そのヨシアがその約束の地全体をそのに対してその勝利を収めます。でもそれぞれ12部族にその分け与えられている、まあもしくは 9.半部族、マナセの半部族ですからのその人たちが割り与えられているその割り当て地に行って、そこをその占領する、実際そこに住んでいる人たちをその追い払う。そしてその地を占領していくっていうのが必要だったんですよ。私たちも同じです。私たちにもまだその占領すべき地が残ってるんですよ。私はイエス・キリストを信じる信仰によって救われました。それは私が偉いからでもなく、私が何か悟りを開いたのでもないんですよ。なぜ私が救われたかというと、イエス・キリストが十字架で勝利を取られたからです。イエス・キリストが私の罪をすべて贖って、そしてイエス・キリストが死をも打ち破って、その私の抱えている肉に対して、神に従いたくないよというその肉の思いに対して、その肉に対して、またサタンに対して、イエス・キリストが十字架にかかって3日目に蘇ったことで勝利を取られたんです。そのことを信じる信仰によって、神が私を義、正しい、全く正しいって認めてくれるんですよ。認めてくれたんですよ。そして信仰も、その勝利も、神からのプレゼントで、自分から何もやってないんですよ。イスラエルの民がヨシアに引き入れられて、そして約束の地でその全体的な勝利を収めたのと同じです。私はその自分の罪を負うこともないし、その罰を。その肉に対して、そのイエス・キリストの御名によって私がその自分の神に従いたくないという思い、自分を優先させたいという思い、私これやりたいんだもん。神がこう言うけども、でもこうでしょうって言ってくる思い。イエス・キリスト抜きの考え。いろんな言い訳。そういうのに対してイエス・キリストはもうすでに勝利を取られてるんですよ。あとは、そのキリストの勝利を、またイエス・キリストに信頼して、聖霊の力によって一歩踏み出して、これをその打ち破っていくっていう。こうやりたいんだけど、でも神がこう願ってるよねって。天のお父さんどうか助けてくださいって。このあなたに従いたくないという思いをどうか、あなたが消し去ってくださいって。聖霊の力によって、私たちの肉は聖霊によって殺されるんですよね。それをなくしてくださいって。そうやって神に願って神に従おうとする瞬間に神が力を与えて、その要塞が壊れていくので、私たちはその私たちの肉っていうのをどんどん占領していくんですよ。だからその救われてるんですけども、私は。でもその後も、その戦うべき肉っていうのを抱えてるんですよ。キリストに従ってない領域。神を愛してない領域。心を尽くして、力を尽くして、精神を尽くして、知力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。そうしてない領域。神の思いよりも自分の思いを優先させている領域。それらすべてが、私たちがこれから占領していかないといけない。聖霊の力によって、そこをその占領していく。つまり、その神に従っていくようにしていただく必要のある領域なんですよ。なんとたくさんあることか。そして、どこをどのように私のこの肉を占領するかっていうのは主に伺う必要があるんですよ。どうやって、どっから先に行けばいいんでしょうか。どのようにそれをすればいいんでしょうか。イスラエルの民が主に伺ったみたいに、誰から先に登ればいいんですかって。神に従えていない領域。 自分を優先させている領域があることをまず神の前に認めないといけないですね。私はもう大丈夫ですとかって言ってたら、その戦うも何もしないんですよ、神の前に。でもそういう領域があるということを教えてくれるのは聖霊なんですよ。聖霊が気づかせてくれるんですよ。この領域をどうしたらいいのか教えてくださいって私たち祈りますか？私は祈ってるでしょうか？あなたは祈ってるでしょうか？これください、あれください、こうしてください、ああしてください。そういう祈りはたくさんあるかもしれないです。でもどのようにしたら私があなたに従ってない私の領域をあなたに従えるようになれるでしょうか？そのためにどうか助けてください。どこからどういうふうにその手をつければいいでしょうかという祈りが私たちにあって叱るべきなんです。だってまだまだ占領すべき地がたくさん残ってるんですよ。今私たちの中にあるこれをしたいという思いは神からの思いでしょうか？それとも自分の願いでしょうか？そんなん聞いてみないとわかんないですよ。どっちなんでしょうって。そして信仰で踏み出してみて、その神が一緒に働かれてドアがどんどん開かれていくんだったら、あ、やっぱりここかって。閉ざされていくんだったら、あ、これは勝手に自分が考えたことかって。それを捨てるという作業。神に助けていただかないと、精霊によらないとそんなことできないですよ。自分の思いを捨てていく。そうやってその占領すべき地を、その神によって、神の勝利を受けて、少しずつその増やしていくんですよ。私たちに与えられている領域。神が与えるよって言った領域。ちなみに神はどのくらい私たちに与えようとしていると思います？ 365 日にある、52日分、日曜日の数ですけど。神に 100% 従えるようになるのが神が願っていることでしょうか？ああ、そういえば火曜日の祈り会があったな。プラス52日。104日分。1年の3分の1ぐらいを神に従えるようになるっていうのが神の願いでしょうか？ああ、そういえば木曜日のバイブルスタディもあった。158日分。1年の半分よりもちょっと少ないぐらい、もう半分ぐらいも神に従えるようになったらそれはいいだろう。神が私たちに与えようとしているものっていうのは、領域っていうのは、どれほどかっていうと、365日24時間。神に向かって心を尽くして、思いを尽くして、知力を尽くして、精神を尽くして。私の神である主を愛するっていうところまで願ってるんですよ。そこまでなるように、神は、そのしたいんですよ。どれほど私に、その、領域が残ってるなぁという、聖霊による気づきと自覚と、その、うわ、神に従えてないじゃんという、その、残念さと、全然ダメだなぁって自分。もっと神に従いようになりたいという、その神に対する上乾きがあるでしょうか。神はご自分が清い聖であるように、私たちを、その365日24時間、また永遠に清いものとしたいんです。イスラエルの民は、その約束の地の中で、領地を広げるために、占領するために、伺ったんですよ。まず、誰から、そしてどこから、手をつければいいでしょうか。2節から5節までお読みします。すると、主は仰せられた。ユダが登っていかなければならない。見よ、私はその地を彼に渡した。そこでユダは自分の兄弟シメオンに言った。私に割り当てられた地を私と一緒に登ってください。カナン人と戦うのです。私もあなたに割り当てられた地にあなたと一緒に行きます。そこでシメオンは彼と一緒に行った。ユダが登って行った時、主はカナン人とペリシ人を彼らの手に渡されたので、彼らはベゼクで1万人を撃った。彼らはベゼクでアドニ・ベゼクに出会った時、彼と戦ってカナン人とペリシ人を撃った。神の答えは、ユダが登っていかなければならないです。ユダ行きなさい。ルカの11章の9節と8節、あ、9節から10節を読むと、こう書いてあります。ルカの11の9から、9と10。私はあなた方に言います。求めなさい。そうすれば与えられます。探しなさい。そうすれば見つかります。叩きなさい。そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。有名なところですね。誰であってもです。求めたら受けるし、探したら見つけ出すし、叩くものは開かれるって、誰であった。だからイスラエルであっても、神の前に行って伺ったら答えてくださるんですよ。だから私が神の前に行って伺ったら、神は答えてくださるはずですよ。神が真実で正しい方であれば、神は真実で正しい方ですから、必ず答えます。それがどんな、その、 シンプルな祈りだったとしても。それがどんな他の人と比べて私はとかでそういう劣等感にまみれてる自分だったとしても。神の前に行って、神の導きを求めて、神に伺うのであれば、神は必ず答えてくださいますよ、私たち。ユダはシメオンと一緒に戦うようにお願いします。ユダとシメオンというのは、兄弟ですね。まあもちろん、ヤコブの12人の兄弟たちですけど、ヤコブさんには4人の奥さんがいました。で、その中のレアという奥さん。レアから生まれたのが、ユダ、が生まれて、レアから同じお母さんからシメオンが生まれました。だから腹違いとかじゃなくて、実際に血も繋がってるんですよ。お母さんも同じ。だからちょっと兄弟として、兄弟の部族として、一緒にいやすいっていうのはあるかもしれないです。また、シメオンの割り当て地、まあ後ろに巻末に地図がある方は後で見るといいと思いますけど、12部族に割り当てられたカナンの地っていう。それを見てもそうですし、見るとすぐわかるんですけど、シメオン族に割り当てられている土地っていうのは、ユダ族の割り当ての地の中にあるんですよ。だから、この二つの部族が一緒に動けば、お互いのためになるんですよ。だから一緒にカナン人と戦うっていうのはものすごく理にかなってるわけです。そうやってユダはシメオンを誘いました。私たちも同じですけど、イエス・キリストにある兄弟がまた兄弟姉妹が一緒に戦うってことも理にかなってますよ。だって、お互いがお互いの成長のために与えられてるわけですもん。私の成長のために皆さん必要なんですよ。皆さんいなかったら私は成長しないんですよ。私一人が家にいて、私一人が教会に来て、私一人がメッセージしてても。この交わりの中にいなければ、私は皆さんがいなければ、皆さんは神からの祝福ですから、私にとって。私は成長しないんですよ。と同じように、私も皆さんに対する神が祝福として置いてくださってるんですよ。ありがたいこと。私は祝福できませんけども、皆さんは。でも神が私に祝福を預けてくださって良いもの。そしてそれを、デリバリーするので、お届けするので、神からの祝福を流すことはできます。だから祝福となることはできます。でも私は祝福することはできません、皆さん。そうやってお互いがお互いの成長のために与えられているわけだし、教会というのはキリストの体で、一人一人はその各部分だって。だから誰一人として、不必要な人はいないんですよ。この教会の中で。もし私たちがイエス・キリストを信じて、この教会で一緒に互いに愛し合ってやっていこうねって、そこで、うんうんって言って、自分で決めたのであれば、ここにいる誰一人も、不必要な人はいません。誰一人として、牧師だろうとなんだろうと、自分だけで完結することはできないんですよ。神が与えてくださる賜物っていうのは、他の人への愛のお届け物です、神から。神は、ユダと、また、シメオに対して、カナン人とペリジ人を彼らの手に渡します。なので、ベゼクで1万人を彼らは撃ちます。で、ベゼクっていうのは、地図で見てみると、ものすごい北の方にあるんですよ。ユダとシメオンの割り当て地っていうのはすごい南にあるんですよ。で、なんで彼らがベゼクまで行ったかっていうのはわかんないです。ヨシュア記でやりましたけど、神の幕屋が建てられたところは白ですよね。で、またヨシュアが一番最後にイスラエルの十二部族を呼び寄せて、それで遺言を語ったところはシュケムですね。で、このベゼクというのは白よりも北にあるし、シュケムよりも北にあるんですよ。で、ユダとシメオンに与えられている割り当ての地っていうのは、シロよりも南で、シュケムよりも南なんですよ。だからあえて言ってるんですよ。なぜかわかりません。でもあえて、他の人たちのために戦いに行ってるようなもんですね。まあ面白いですよ。彼らが先に使わされたんですけど、自分たちの割り当て地に一番最初に行って戦うんではなくて、まず他の人たちのために戦ったんですよ。6節と7節を読みします。ところが、アドニベゼクが逃げたので、彼らは後を追って彼を捕らえ、その手足の親指を切り取った。すると、アドニベゼクは言った。私の食卓の下で手足の親指を切り取られた70人の王たちがパンくずを集めていたものだ。神は私がした通りのことを私に報いられた。それから彼らはアドニベゼクをエルサレムに連れて行ったが、彼はそこで死んだ。このアドニベゼクという人が出てきます。さっき言ったのはベゼクという町に行って1万人を撃ったんですよね。で、アドニ・ベゼクっていうのは、アドニ・アドンとか、アドナイって私たち主に対して、神に対して、アドナイ・アドンっていうのは、主とか主人、王様って意味です。で、 アドナイのな、アイっていうのは私のっていう意味です。ヘブライ語で。だから私の主っていうので、そのアドナイっていう言葉が出てきます。で、このアドニっていうのも同じで、アドニベゼク、ベゼクの王、ベゼクの主、ベゼクを治めてた人が、このアドニベゼク、アドニベゼクさんです。これが名前かどうかわかんないですけど、まあおそらく名前でしょう。で、このアドニベゼクっていうのはユダとシメオに捕らえられます。そして最終的にエルサレムに連れて行かれてそこで死ぬんですけど、ちょっとなんかグロテスクなことが書いてありますね。その捕らえられて手足の親指を切り取られたって。で、なんでこんなことをするかですけど、まあこの時代からそうだし、そのローマの時代までこの慣習というかが、その、引き継がれてるみたいなんですけど、結局その手の親指を切ると、が切られると、なくなると、剣が持てないんですよ。だから戦士としてその働けないというか。また足の親指がなくなると踏ん張りも効かないし、その速く走ることもできないんですよ。だからそうやってその捕虜にしたその戦士たちを、そうやってその親指を切り取ることによって、その戦士として戦えなくするという、そういう方法ですね。そういうことをしています。でもなんでこんなことを神はするんだろう、怖い怖い怖いって。でもアドニベゼクが自分でこう言ってるんですよ。神は私がした通りのことを私に報いられたって。アドニベゼクは70人の王たちに対して、その、このことをしたんですよ。手足の親指を切り取ることをしてたんですよ。そして、自分のその食卓の下にその落ちていくパンくずを集めさせて、これがお前たちの食物だって食べろって言ってたんですよ。だから、その犬みたいな生活を強いてたんですよ。虐げてたんですよ。この70人の王たちを。そして今、アドニベゼクが、70人の王たちに対しやってきたことを自分がその報いとして受けてるんです。ガラテの6章の7節、思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。まいた種は必ず刈り取るということです。ルカの6章37節から38節、こう書いてあります。裁いてはいけません。そうすれば自分も裁かれません。あの人が悪い、この人が悪い。裁いちゃいけない。人を罪に定めてはいけません。あいつは罪人だって、あいつはダメだ。そうすれば自分も罪に定められません。許しなさい。そうすれば自分も許されます。与えなさい。そうすれば自分も与えられます。人々は計りを良くして押し付け、ゆすりに入れ、溢れるまでにして懐に入れてくれるでしょう。あなた方は人を計る計りで自分も計り返してもらうからです。人に対する計りを厳しくしたら、自分も厳しく裁かれます。人に対して寛大なその計りを示したら、相手からもその寛大な計りで計り返されます。報いを受けるからです。自分がした通りのことを神は知っておられて、その通りのことを私たちを、神は私に報いておられるんです。神は私の言動、言葉も行動も、その背後にある全ての動機も全部知っておられるんです。そして神は私がした通りのことを私に報いられるんです。だから主の祈りの中で私たち祈るんですよ。私が罪を許したように、私の罪もどうか許してくださいって。人がした罪を、自分に対して悪いことをしたことを、許そうって心から。そう思えるように、助けてくださいって願った方が絶対いいですよ。あの人が私に対する態度が変わって、私に対して良くしてくれたら、この人を許してもいいかなって、このことを許すことを考えようって思ってるんだったら、同じように神もするよって。神に対して、私に対してその、従って私を愛するように少しでもなったら、あなたのことを許してやろうっていうふうに思われたら私終わりです。The end. 私の言動の報いは永遠の懲罰です。永遠に罰を受けて永遠にその地獄で苦しむというのが私が受けるべき当然の報いです。今まで37年、そろそろ38年生きてきましたけど。自分の中から出てきたものは、に対してその神に報いてもらうのであれば、私は永遠に滅ぶに値します。ものすごく。私はそういうその刈り取りをするに値するんですよ。永遠に罰せられるという。でもここに福音があるんですよ。当然の報いであるはずの永遠の懲罰っていうのは、地獄で苦しむというのは、そこの罰から私は免れるんですよ。なぜか。イエス・キリストが受けてくださったからです。私の代わりに。私はどこまで行っても陰険で、どこまで行っても 人を許すこともできないし、人を愛することもできないんですよ。どこまで行っても神に本気でしか従おうって思えなかったりするんですよ。そして私は何一つとっても神に良くされて、神の子とされて、神の国を相続するなんて、そんな良いものを受ける資格は全く私の中にないんです。私が受けるべき報い、私が受けるべき私のある資格というのは、永遠に苦しんで自覚で、永遠にその私の生きてきた、そのやってきたことに対する報いを受けるというのが、私がふさわしいものです。でも神は、そんな私を愛したんです。そんな私をかわいそうに思って憐れんだんです。そしてイエス・キリストを使わせてご自分の御子を、痛い思いをしますよ。悪いもののために死ぬために、悪いものがその許されるために、その悪いものが受けるべき罰を全部負わせるために、自分の子供を差し出すわけですから。でも当然の報いである永遠の懲罰っていうのをイエス・キリストが受けてくださったがゆえに、私は免れられるんです。そのことを信じる信仰によって。それどころか信仰もプレゼントです。神が与えてくださる。によって、神の子供とされて、神の国が与えられて、永遠の命が与えられるんですよ。万歳。神の恵みは、常しえまでに続きますよ。値なしですよ。でも本当にこのイエス・キリストをなしに、私たちが人を測る測りで、神が私を測るのであれば、私は終わりです。蒔いた種を必ず刈り取ることになるんですよ。でも一番のその元凶ともなり得る、一番の大きなその刈り取りというのをイエス・キリストがやってくれたんですよ。私の代わり。そのことを信じているのがクリスチャンで。ただその信仰によって、しかもその信仰もさっきも言いました、神のプレゼントです。によって、私は正しいって認められるんです。そして私はその永遠の懲罰を受けなくていいんです。それどころか、神の子供とされて、神の国を相続し、永遠に神と共に愛のうちに生きるんです。詩式に戻ります。一章の8節から15節まで。またユダ族はエルサレムを攻めてこれを取り、剣の刃でこれを打ち破り、町に火をつけた。その後、ユダ族は山地やネゲブや、低地に住んでいるカナン人と戦うために下っていった。ユダはヘブロンに住んでいるカナン人を攻めた。ヘブロンの名は以前はキルヤテアルバであった。彼らは、シェシャイとアヒマンとタルマイを打ち破った。ユダはそこから進んでデビルの住民を攻めた。デビルの名は以前はキルヤテセフェルであった。その時カレブは言った。キルヤテセフェルを打ってこれを取る者には私の娘アクサを妻として与えよう。ケナズの子でカレブの弟オテニエルがそれを取ったので、カレブは娘アクサを彼に妻として与えた。彼女が嫁ぐ時オテニエルは彼女をそそのかして畑を父に求めることにした。彼女がロバーから降りたので、カレブは彼女に何が欲しいのかと尋ねた。アクサは彼に言った。どうか私に祝いの品をください。あなたはネゲブの地に私を送るのですから、水の泉を私にください。そこでカレブは上の泉と下の泉とを彼女に与えた。どっかでやったなって記憶がありますか？なかったら、よかったですね。もう一回やれますから。ここで書いてあるのはそのヨシュアの15章でやりました。だからその知識っていうのは必ずしもその時系列に書かれてないってことですね。ここからわかるのは。で、2章に行くとそのまだヨシュアが生きてたりしますから。ヨシュアの死後って1章で始まってるんですけど、だからそうやってそのちょっと時間がずれてるというか、その時系列順ではないんですよ。その歴史が書いてあるその書物ですけど、必ずしもそうやってその時系列順に並んでないというふうに、理解しておいてください。で、このヨシュアの15章で書いてあったその内容というのが、そのユダヤ族の戦いとして、この知識の一章、だからユダがその使わされたというところにその組み込まれているわけですね。で、まず書いてあるのは、エルサレムを攻めて、取って、打ち破って、町に火をつけたと。ちなみにエルサレムっていうのはユダヤ族やシメオン族の割り当て地でもないんですよ。面白いですね。それ、ベニヤミンの、割り当て地です。でも、その、ユダ族とシメオン族に与えられている割り当て地との、その、なんていうんですかね、この境にあります。だからもしかすると、ベゼクから南下していって、そのネゲブのその砂漠、だから南にある自分たちのその割り当てられているところに行くときに、そのエルサレムを通って、エルサレムと戦ったかもしれません。 で、そしてその後その山地やネゲブや低地に住んでいるカナン人と戦うために南に下っていきました。で、ヘブロンとデブルを撃ちます。ここはその詳しくは書いてないですけど、そのカレブ、あ、ごめんなさい、カレブが使わされてカレブの指揮のもとですね。で、キリアテセフェルを攻略しました。で、その時にそのオテニエル、カレブの弟、もしくはその老いというふうに書いてある、その、理解することもできます。で、が与えられて、その、立って、そのキリアテセフェルをオテニエルが取ります。なので、その、アクサが与えられるんですけど、約束の通りに。だから、ここではそのアクサのために命をかけて彼は戦ったんですよね。で、同じようにそのイエス・キリストも私のために命をかけて戦ってくれたんですよ。罪と。そして、永遠のその滅びと。また私のために命をかけて、あがなってくれたんですよ。私を、罪から。で、ここに書いてある、このなぜか、日本語のこの訳では、オテニエルが、アクサをそそのかしたっていう風になってますけど、逆ですね。アクサがオテニエルを勇気づけたんですよ。そして、自分のお父さんから、その土地であったり、その畑であったり、泉だったりを求めようよって。そうやって励ましたって。それが原文の訳です。原文です。で、そこで言えるのは、私たちも、ヨシアの15章の時やりましたけど、天の父に求めるモデルですよ。だから、父を信頼して大胆に祝福を求めようって。そうやったら与えられるわけですから。16節から20節まで、モーセの義兄弟であるケニ人の子孫は、ユダ族と一緒に夏目足の町から、アラデの南にあるユダの荒野に登って行って、民と共に住んだ。ユダは、兄弟シメオンと一緒に行って、セファテに住んでいたカナン人を撃ち、それを整絶し、その町にホルマという名をつけた。ついで、ユダはガザとその地域、アシュケロンとその地域、エクロンとその地域を攻め取った。主がユダと共におられたので、ユダは山地を占領した。しかし谷の住民は鉄の戦車を持っていたので、ユダは彼らを追い払わなかった。彼らはモーセが約束した通り、ヘブロンをカレブに与えたので、カレブはそのところからアナクの三人の息子を追いやった。まず、ケニ人というのが出てきます。ケニ人というのは、そのモーセの義兄弟の子孫たちなんですね。で、その人たちが夏目足の町から登ってきたということは、その夏目足の町っていうのはエリコです。一番最初にその攻め取ったところですね。エリコっていうのは、その砂漠っていうか、その、荒野の中にあるオアシスの町です。今でもそうですけど、その周辺っていうのは、たくさんの夏目足があります。で、その夏目足の町、エリコから登ってって、民と一緒に住んだと書いてあります。で、その後、そのセファテを、聖絶し、ホルマという名前を付けました。で、民数記の21章にを読むと、ホルマという、町が出てきます。で、神がそのイスラエルの民に対してそのホルマの住民を手渡すので、で、それでその彼らが攻めていって滅ぼすんです。でもおそらくここからその読み取れるのは一度その町を滅ぼすんですけど、その後またカナン人が住み着いてセファテという町が出来上がって、で、そして、その、セファテという町が出来上がった後に、このユダ族が来たので、シメオンと一緒に、再度占領して、ホルマ、聖絶するって意味ですけど、そういう名前をこの町に付けたということがわかります。で、そして、地中海の、海岸沿いの町々を占領しますね。ガザとその地域、アシュケロンとその地域、エクロンとその地域。で、カレブにはヘブロンが与えられて、アナクっていうのは、アナク人っていうのは巨人でしたね。の三人の息子を追い払うことになります。これおさらいになります。勝利の条件は、神が彼らと共におられたということです。彼らがどのように攻めて、どのように戦ったか、彼らがどれだけ強かったか、どれだけ戦力があったか、そういうのは全く関係ありません。彼らが神と共に、主と共にいたかどうか、もしくはその主が彼らと共におられたかどうかというのが勝利の条件です。神が彼らと共におられたのであれば、彼らは勝利するし、神が彼らと共におられなかったら彼らは必ず負けます。そして、共におられる神を信頼して彼らは戦ったんですよ。それ信仰です。戦わないと勝利は手にできません。神が共におられたにもかかわらず、勝利は手にできないんですよ。戦いに行かないから、神を信頼して。谷の住民は戦車を持っていたので、彼らは追い払うことができなかったというか追い払わなかったんです。19節をもう一回読むと、しかし谷の住民は鉄の戦車を持っていたのでユダ族は彼らを追い払えなかったではなく追い払わなかったんです。怖かったんです。嫌だったんですよ。行くのが。だって負けるもん。だって嫌だもん。 神が共にいたにもかかわらず、彼らがそこに行って彼らと戦わなければ、彼らは勝利を手にすることはできません。神を信頼できなかったんです。神に信頼して戦わなかったので、彼らを追い払えなかったんです。追い払わなかったんですよ。戦わなかったんですよ。でも神が彼らと共におられるわけだから、一気さえすれば神に信頼して、戦いさえすれば占領できたはずなんですよ。追い払えたはずなんですよ。でも行かなかったんです。さっき話した私がまだ神に従えていない領域っていうのは、領域っていうのに対しても、すでに勝利が約束されています。先ほど話したイエス・キリストによって、その十字架で取られた勝利によって。私がまだ神に従えない、従いたくない、従わない。神を信頼しない、信頼できない、信頼したくない。その領域をもすでに勝利が与えられてるんですよ。従えるように、信頼できるようになるその勝利というのは、イエス・キリストにあってもう与えられようとしてるんです。もうすでに勝利があるんですよ。でも神を信頼して、そこに戦わないから一歩踏み出して。自分のものにならないんですよ。どうやって戦うんですか？私たちの戦いは、祈りですよ。祈って、神を信頼して一歩踏み出すんですよ。神が共におられて、神がそこに行けっておっしゃるから、それを占領しなさいっていうので、神に従えない自分の領域を、神、その精霊の助けによって、精霊の力によってそれを占領するという、そこに一歩踏み出さないから。自分の中で許したくない。こんな人許せるわけないじゃないか。こんな人を愛せるわけないじゃない。愛せるわけないじゃないか。こんな、その状況の中で神に期待して、神に対して祈って、そして聖書を開いて、御言葉を読むなんて私にはできるはずないって。そうやって神に信頼しないで一歩踏み出さないから。また神に祈って神に求めないから。勝利できるはずないんです。戦わないのに、勝利を手にすることはできません。祈らないのに、自動的になんか勝利することはないです。なんでその勝利できないか。なんでこの自分の肉がこんなにも嫌なのに、こんなにも嫌気がさすほど自分の肉に従っていくその自分が嫌なのに、なんでそれが克服できないか。祈るまでいかないからです。すごく後悔することはできるんです。反省だけならさらでもできる。もう知らない人がいっぱいいるでしょうね、このフレーズ。ああ、こうやればよかったのに、ああやればよかったのに、何度でも反省はできます。けどそこから先、本当にごめんなさいって。でもどうかあなたに従えるように、こんな自分がいるんですって。あなたに従いたくないという自分さえもいるんですって。どうか憐れんでください。助けてください。で、実際にその戦いに出ていくんですよ。そうやってその許したくない人の前に出たり、また自分のその、これやりたいとかテレビ見たいよとかインターネットで遊びたいよ、ゲームして遊びたいよ。でも神に従うべきだよなっていう時に神に従おうとして祈って、その、やりたいことを横に置いて、その神に従おうとする。だから戦わないと何も起こらないですよ。インターネット見たりするんですよ。僕好きなんですよ。ああ、もうこの辺でちょっとやめて祈って、聖書とか読んだり、信仰書まだ読んでないのあるから、これ読まないといけないなっていう思いが来ながら、そうやってその、ずっとインターネット見てるんですよ。ああ、本当にもうこんな自分嫌だとか、どうか助けてくださいって言いながらまだ見てるんですよ。やめられるわけないじゃないですか。そこでパソコン消すんですよ。消せよって自分に言ってるんですよ。そして祈るんですよ。助けてくださいって。また、ピッてつけたいですって。また自分の好きなことやりたいですって。そこに戻りたいですって。でもどうか助けてくださいって。あなたに従えるように今、あなたに祈ることが励まされてたり、またあなたに関してその本を読むことが励まされたり、あなたの前に出て聖書を読むこと、そうやって励まされてますって。他の人のメッセージ聞いたりすること励まされてますって。でも自分にはやりたいことがありますって。ちょ、どうぞ助けてくださいって、これを、この、やりたいよって思いを、あなたが取り去ってください。この人を許したくないよって思いがあります。だから私は逃げます。逃げながら、どうぞこの人を許せるように助けてください。どうやって許すんですか？この人に親切できるように助けてください。その人に前に行かないんでどうやって親切するんですか？祈って、神を信頼していくんです。負けたら負けたってまた引き返して、また神に信頼、神を求めて、その助けを求めていけばいいじゃないですか。それを戦いって言うんですよ。戦わないと、神が与えようとしておられる勝利を手にすることはできません。また私が願わないのに、神が勝利を押し付けることもないです。くださいって言って、出て行きますって言って、そこから初めて神を与えるんですよ。別にいいやとかって言いながら、インターネットずっと見ながら、助けてくださいとかって言ってる限りにおいて、私が願ってないので神に対して。 そこの領域 に関して勝利を与えられないんですよ。でも私が願うから、また神を信頼して一歩踏み出そうって、精霊の力によって一歩踏み出すぞとするから、神は与えてくださるんです。21節からこれから先っていうのは、その中途半端な勝利というか、不完全な勝利と敗北の歴史です。21節、ベニヤ民族はエルサレムに住んでいたエブス人を追い払わなかったので、エブス人は今日までベニヤ民族と一緒にエルサレムに住んでいる。で、まず、ベニヤ民族ですけど、エルサレムにあって。この前で、そのユダとシメオンの連合軍がエルサレムに行って、打ち破ったんじゃないんですか？その後、そのエブス人が住んでるんですよ。で、その弱っちいエブス人たちを本来、ベニヤ民族が行って、彼らを追い払えばよかったんですよ。でも追い払わなかったんですよ。追い払えなかったのではなく、追い払わなかったし、追い払うつもりもなかったんですよ。でもユダとシマヨンは追い払うことができたんですよ。なぜか、神が共におられて、その神を信頼して戦ったからです。でもベニヤ民族は彼らを追い払わなかったんですよ。だからベニヤ民とユダとシマヨンのその違いというのは、戦力とか、戦いの方法とか、ノウハウではないんですよ。彼らが神を信頼して戦いに出かけたか、神を信頼しないで出かけなかったか、それだけの違いです。敵を打ち破れないのは、神に対する信頼のなさなんですよ。信仰のなさですよ。聖書をどれだけ暗記しているか、神学をどれだけ理解して、何年信仰生活を続けているか、どれだけ教会で奉仕をして、どれだけその人生経験を積んできたか、そんなもん関係ないんです。悪いとは言いません。それ一つ一つ聖書を暗記するとか理解するとか、その神との関係が長いとか、その生活をしているとか、教会での奉仕とか、いろんなその神が私に対してやってくださった、その経験させてくださった一つ一つのこととか、それをその悪だとか悪いとかっては言ってないです。でもそれがどのくらいあるかとか関係ないんですよ。私がその手にできる勝利というのは、手にさせていただける勝利というのは。神に対する信仰がどれだけあって、神を信頼して一歩踏み出したかどうかだけなんです。その領域に、そのことにおいては、どれだけ長く100年ずっとイエス・キリストを信じて神から離れなかった人も、今日初めてイエス・キリストを知った人も、全く変わらない同じその平等の、その方程式なんです。どれだけのその経験、まあそれをイエス・キリストを信頼するという意味で、その聖書を理解してたり、いろんなその神との経験があるというのは使えますよ。でも最終的にはどれだけ神を信頼するかです。自分に信仰がないから、敵を打ち破れないんですよ。信仰がないから、神に頼れないんですよ。神に頼れないから一歩踏み出せないし、神に頼らないから戦えないんですよ。そして戦わないんですよ。一歩踏み出せない。だから戦わないから勝利ができないし、何を持っててしても克服することができないんです。自分でどんなに頑張っても。もう一回言います。信仰はプレゼントです。絞り出すものじゃないです。プレゼントっていうことは求めたら与えられるんです。さっき言いました、戦いって。神を信頼できるように、あなたを信頼できるようにお助けください。それも戦いですよ。その祈りがあるかないかっていうのはものすごい大きな違いを生みます。だってプレゼントなんです、信仰は。神が与えたくてしょうがないんですよ。それを願えば、神が与えてくださるに決まってるじゃないですか。だから敵は、サタンは、巧妙なんですよ。頭いいんですよ。当たり前ですけど。私たちよりもはるかに。だからそうやって祈らせないんですよ。後悔をさせて、その自責の念をいっぱいいっぱいその自分の中に、その、溜め込ませて、祈らないから、その自責の念が消えないんですよ。そして自分はもうダメだになって、もう神はこんな私を見捨てるに違いないとか言っていて、最終的に自分が神を捨てるんです。でも祈りさえすれば、神が私たちの内側で働くので、私たちは勝利するんです。必ず。イエス・キリストがもうすでに取られた勝利によって。22節から26節。ヨセフ一族、まあエフライムとマナセですけど、その二部族についての、ことです。22節。ヨセフの一族もまたベテルに登っていった。主は彼らと共におられた。ヨセフの一族はベテルを探った。この町の名は以前はルズであった。見張りの者は一人の人がその町から出てくるのを見て、その者に言った。この町の出入り口を教えてくれないか。私たちはあなたに誠を尽くすから。彼が町の出入り口を教えたので、彼らは剣の刃でこの町を撃った。しかし、この者とその士族の者、全部は自由にしてやった。そこでその者は ヘテ人の地に行って一つの町を建て、その名をルズと呼んだ。これが今日までその名である。ヨセフ一族はこのベテルを攻略するにあたって策略を立てたんです。で、一人の人をその町から出てくる、そのルズから出てくる人をその捕まえて、そのあなたの命とあなたの種族の家族の命と引き換えに、この出入り口を教えてくれって交渉したんです。ベテルを攻略できたのは、ただこの交渉やこの彼らの策略によってではないです。このおかげじゃないんですよ。22節に書いたように、主は彼らと共におられたので攻略できたんですよ。How to は全く関係ないです。そのベテルの攻略がありました。その後、マナセです。27節と28節。ベテシアンとそれに属する村落、タナークとそれに属する村落、ドルの住民とそれに属する村落、イブレアムの住民とそれに属する村落、メギドの住民とそれに属する村落は占領しなかった。それでカナン人はその土地に住み通した。イスラエルは強くなってからカナン人を区域に伏させたが、彼らを追い払ってしまうことはなかった。彼らは5つの地域を占領しなかったんですね。ヨシュアの17章の12節と13節にもその同じことが書いてあります。で、彼らはその後カナン人を区域に服させるほど強くなったんだけども、追い払わなかったんですよ。彼らに妥協したんですよ。敵を取り込んで自分の益にしようとしたんです。マネセの不完全な勝利です。29節、エフライムはゲゼルの住民、カナン人を追い払わなかった。それでカナン人はゲゼルで彼らの中に住んだ。ここも同じです。ヨシアの16章の10節には、このエフライムとゲゼルのことが書いてあって、区域に服するその奴隷としたんだけども強くなって。でも追い払わなかったと書いてあります。だから、マナセもエフライムも同じです。彼らと敵に妥協して追い払わなかったんです。完全に。30節はゼブルン。ゼブルンはキテロンの住民と、ナハラルの住民を追い払わなかった。それでカナン人は彼らの中に住み、区域に服した。同じです。アシェル、31節と32節。アシェルはアコの住民やシドンの住民やまたマハレブ、アクジブ、ヘルバ、アフェク、レホブの住民を追い払わなかった。そしてアシェル人はその土地に住むカナン人の中に住み着いた。彼らを追い払わなかったからである。ちょっと違うんですよ。カナン人の中に住み着いたって。カナン人が彼らの中に住んだんじゃないんですよ。今度は彼らはカナン人の中に住み着いたんです。だいぶ劣化してますね。ナフタリは、33節。ベテ・シメシの住民やベテ・アナテの住民を追い払わなかった。そしてその土地に住むカナン人の中に住み着いた。同じです。しかし、ベテ・シメシとベテ・アナテの住民は彼のために区域に服した。アシェルと同じ状態なんです。状態で、そのカナン人の中に住み着いたんです。そしてその後、彼らをその追い払えるというか、その区域に服するほどの力を持ったにもかかわらず、彼らを区域に服しただけで、その追い払いませんでした。ダン。これはもう敗北です。34節から36節。エモリ人はダン族を山地の方に圧迫した。エモリ人は彼らの谷に降りてくることを許さなかった。こうしてエモリ人は、ハル・ヘレスとアヤロンとシェアルビムに住み通した。しかし、ヨセフの一族が勢力を得るようになると彼らは区域に服した。エモリ人の国境は、アクラビムの坂からセラを経て上の方に及んだ。ダン族はエモリ人に対して敗北してるんです。神が共におられて、神を信頼して前進したのであれば、戦ったのであれば、負けることは敗北は絶対にあり得ないんです。でも彼らはそうしなかったんですよ。つまり、神を信頼しないで戦わなかったんです。なので負けたんですよ。エモリ人は、その36節にあるみたいに、国境を持ってたんですよ。だから、イスラエルの人たちが入ってこれないその境があったんですよ。もう完全に敗北ですよ。そして結果として、ダン族は、ヨシュアでやりましたけど、もうこんなところ住むところがないですって。だからもっと違うところも、くださいとかって言って。で、その飛び地があるのはそのためですよ。ダン族っていうのは地図で後で見るといいです。北の方と、ちょっと南の方と、その飛び地があるんですよ。で、彼らがそのエモリ人に対して敗北して進めなかったので、彼らを違うところに、進んで、その自分たちの領地を作らざるを得なかったんです。私たちの肉というのは、今に満足を求めます。でも神が与えてくださる霊は、私たちをその永遠の世界に導いて、その永遠に満足を求めるようにしてくださいます。そもそも肉、その結果である罪というのは何かというと、神の基準に満たないことです。ギリシャ語ではハマルティア、 的外れっていうことです。神のその基準、神の正しさっていうのが的の真ん中です。まともの真ん中以外に言ってることのことを罪と言います。的外れのこと。そして神の要求に達しないことです。罪というのは。神の要求はベストです。ベストではなく、セカンドベストやそれ以下で満足するっていうのは、神の要求に達しないこと、神の基準に満たないこと、つまり、そのままでは罪なんですよ。罪が残るんですよ。罪が残るというか、その占領すべき場所なんですよ、私たちの。神が完全であるように完全でありなさいというのが、イエス・キリストが私たちに言われている言葉です。三条の水訓の最後。イスラエル人は、神を見捨てようって言ったんじゃないんですよ。神を見捨てることを決めたわけでもないんですよ。神の要求を完全にその全うしないという状態に満足したんですよ。そして、その神の要求を全うしないでおこうって、それでもいいじゃんっていうその状況に満足したので、そうやって積み重ねていって、その結果、神を求めていかなくなったんですよ。前回やったみたいに、自転車を漕がなかったので、漕けたんですよ、最終的に。神が与えようとしておられるベストを求めないのであれば、それは私たち、その、こけるプロセスにあるんですよ。求めるのをやめ始めたら。神が私たちに与えようとしておられるベスト。永遠に向かって私たちが神を愛し、互いに愛し合うということに対して、その追求をやめた瞬間から私たち劣化していくんですよ。そしてそれが積み重なってしまうと、結果として神を求めない生活になって、最終的にイスラエルが神を捨てたように、私たちでさえも私たちであったとしても、牧師であったとしても、追求することをやめたら、最終的に神を捨てるという決断をしてしまうんです。でも最初は彼らは神を見捨てるなんて考えてもないんですよ。彼の最初は神を見捨ててしまった、見捨てることに至った一歩目は、神の要求を全うしない。まあここまででいいか。神の基準は満たしてないけども、これでいいじゃないかというふうに、その、妥協して、その状態に満足したのが一歩目です。イエス・キリストを信じたのであれば、義と認められたのであれば、私は罪と共存することはできないし、その罪の性質を使って神に仕えることはできないですよ。この罪を犯すことは神の御心だった。だってそのことを通してイエス・キリストを知ったんだから。だから、この罪を犯すことは神の御心だった。あり得ないです。ローマの6章の1節と2節、それではどういうことになりますか？恵みが増し加わるために、私たちは罪の中に留まるべきでしょうか？絶対にそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に死んで、あ、ごめんなさい、その中に生きていられるでしょう。罪は一切正当化することのできない悪なんですよ。神の前で。神の御子が死ななければならないほどの陰険なものなんですよ。神の自分の願いを、これが神の御心だ、これが神の導きだと、すり替えてはならないですよ。ヨハネの6章、39節と40節、今度の木曜日にやりますけど。神の御心はこういう、神の御心っていうのはこれだって書いてあります。私を使わせた方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを、私が一人も失うことなく、一人一人を終わりの日によみがえらせることです。事実、私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日に蘇らせます。神の御心というのは、終わりの日に蘇ること私が。そして私がイエス・キリストの皆を信じ、永遠の命を持つことが神のザ・御心なんですよ。私が何かになること、私が何かを得ることが私の最終目的で、神の私に対する最終目的じゃないです。私が牧師になること、私が家庭を持つこと、それが神の最終的な目的じゃないんですよ。神の私に対する最終目的は、私が終わりの日に蘇って、イエス・キリストを信じて永遠の命を持つというのが、神の最終的な私に対する御心です。でも私の肉というのは、こうしたい、こうしたい、ああしたい、こうなりたいというその肉というのは、この地上で何かになることや、何かを得ることを最終目的とするんです。自分はこの家が欲しい。この車が欲しい。この地位が欲しい。この名誉が欲しい。この職業が欲しい。こういうものになりたい。こういうものを得たい。結局、この地上、今っていうのに生きて、その今、自分のその欲求が動くところに使えるのが肉ですから。永遠のことなんか考えないんですよ。神は私に終わりの日によみがえり、永遠に生きてほしいってイエス・キリストを信じる信仰によって。それを願ってるんです。 さっきも言いましたけど、私が牧師であること、また私に家族が与えられているっていう、ふっこさんと結婚して、サラが与えられたっていうのは、娘が与えられたっていうのは、確かに神の御心ですよ。でももし私が、ザ・御心である、その終わりの日に蘇らないで、イエス・キリストを信じる信仰がなくて、そして永遠の命がなければ、それを失うのであれば、それが何になるかって話なんですよ。神が与えてくださった、神が導いてくださった先で、私はどのように神に従って、どのように神が願っておられるように終わりの日に蘇って、イエス・キリストを信じる信仰を保って永遠の命が与えられるという、その永遠に向かって生きるかというのが神が私に願っておられることなんです。私が何を持ってる？私が何になる？それは特に大きな問題じゃないんですよ。私が牧師だから、私に家庭があるから、そんなのも特に問題じゃないんです。それぞれ神が与えている導きと、その神が与えているその役割というのはありますよ。その一つ一つのものを通して、神が願っておられるように、永遠に向かって、終わりの日に蘇り、そしてイエス・キリストを信じる信仰によって、永遠の命を得るという、そこに私たちがどうやったら行き着くかということを、神は見ておられて、そこに願っておられるわけです。そしてそのために私たち戦う必要があるんですよ。祈って。どうやっていいかわからない。それも祈れるんですよ。どっからどうやって始めていいんでしょうか？私に力がない。祈ればいいですよ。そして神は、私にその聖霊を与えて、永遠に生きることを、神と共に、そこに満足を与えたいんですよ。目の前のことだけじゃなくて。もちろん日常的な必要を、願うってことは神がその願いなさいって言ってるから、それは全然悪くないですよ。でも神の最終的なその御心っていうのは私たちが永遠に生きることですよ。そこに向かっていけますよ。祈ります。天のお父さん、本当にこのイスラエルの歴史を通して私自身と彼らを比べることができます。彼らと自分が違うのではなくて全く同じで、あなたに従おうとする自分と、従いたくないという自分と、自分に従いたいという自分と、その両者が戦っていて常に。そしてそのともすると、そのあなたに従わないで自分に従いたいという思いが勝ってしまって、それをのさばらして、まあもうしょうがないやって、こんなんだからって。こんな状況で神に従うなんて、まあここは無理だよって。妥協してしまいそうな私がいます。どうぞお助けください。どうか私は憐れんで、本当にあなたが願っておられる。あなたが私たちにその与えたいと願っておられる。あなたが正しい方であるように、私も正しく、その生きることを、365日24時間、それを続けるほどに私になってほしいって。またそのために勝利をイエス・キリストにあって与えてくださったと。そして助けてである聖霊を必要なだけ与えようとしておられること、覚えていられるようにどうぞお助けください。目の前のこと、自分のその欲に支配されて、こうありたい、ああなりたい、これが欲しい、こうしたい、それにその縛られて、そしてその奴隷になって永遠の命を、また永遠の視点を失いがちですから、どうぞ私を憐れんでください。どうか私があなたが願っておられるように、永遠に向かってこの地上にいる時から歩んでいくことができますように、主どうぞお助けください。お願いします。どんなところからでもイエス・キリストにあってあなたに戻れることを感謝します。そうやって毎回毎回あなたに戻って、あなたに頼って、あなたにすがって歩んでいきますように、あなたが与えようとしておられる勝利を少しでも今週得ることができますように、どうぞ私たち一人一人を導いて助けてください。お願いします。お願い、イエス・キリストの御名によって祈ります。